えい。来ましたよ。ですね。動画？また今度だね。もう、あれ、おかしいな。とりあえず、エンコーダーはエラー出なくなったから、画面取り込みはなんかできそうな感じ、なんですけども、他のところでちょっと今、ごたごたとしているために、てか全画面表示でもできちゃうんじゃねえのっていう、わかんないけど、なんか CPU 使用率っていうのがあんまりいかない。もうちょっとなんか FPS とかなんかそのあたりをなんかいじくったらいいんだろうけど、あんまりよくわからないけど、とりあえずね、まあいいや。で、今日はまあ雑草のフィフスボックスが出てたよっつーのを、この前の配信で知ったので、教えていただいてね、教えていただいたというか雑草どうしたって言われて確認したら、フィフスボックス出てんじゃんっていうあれだったんですけど、なので、まあ、とりあえず、ね、フォースまでやっといて、最後のオチを知らねえつのは、まあ、ちょっとあれだっつうことで、まあ、フィスボックスやろうかなと、いうふうに、思います。で、レスミ、結局、あ、そういえば、そうそうそう、書いといたんですけどね、誰も来なかったです。だから、今日は、普通に一人で行こうと思います。で、61番がアミーゴ呼ぼうよと、今度は何ですか、ある程度、その時期ごとになんか、その、旬があるんですかね。昔はなんか、せっちゃん呼ぼうよって言われて、今度はアミーゴ呼ぼうよと。なんかそういうのがあるんですかね。ちょっとよくわかんないんですけど、全体の流れはちょっとわかんないんでね。で、63番さんがイサムさん来たと。来た。普通の。来ました。で、64番さん、イサムお兄ちゃんこんばんはと。お兄ちゃんって、だから長男ですけどね。で、65番さん、おっさんコント。これはまあね、最近の普通の挨拶になってるんですけどね。まあおっさんじゃないですけどね。で、フィスボックスやろうかなというふうに思います。音消し！よし。とりあえず、久々にビップライブで上げて画像、まあ、ダビリだったんでね、ほとんど画像出したこと最近なかったんですけどね。ですね、音どうっすかね。まあ、こんなもんにしてやってみましょうか。という画像アップ。久々だな。ダビリばっかだったから。よいしょ。まあ、画像、まあそこまで、ね、見てる方ってそんなにいないんだよね、自分の配信の場合って。まあでもね、一人でもいりゃね。つうことで一応画像アップしたから、最初から、行きたいというふうに思います。じゃあ行きましょうか。66番さん、もちろん明日は休みですよね、と。休みだけど、いや、つうか今日も休みだったんですよ、自分。自分の場合はですね、週の真ん中になんかですね、うちの会社はね、週の真ん中になんか休みが取れるような会社、休み取っちゃったら、ちょっといろいろまずいっていう会社なので、端っこに寄せなきゃ、というふうな形になるんですけど、それで、来週その水曜休みになりますけど、水曜だよね？火曜だっけ？やべえ、まあそれ、ね、ありますよね。だからそんなところに休みなんて入れてたらとんでもないことになるんで、それをその週のケツに寄せるか前に寄せるかとか、まあその前の週のっていうので、結局今週の金曜日に当てられたということで、今日も休みでした。なので、ちょっとまあね、いろいろ行ったりとかですね、モンハンやったりとかで、またもこいつモンハンやってんのかよっていう、もう、っていうかもう120時間ぐらい行ってますけど。だけどね、わかったこととしては、120時間やってもですね、大してまだ前進んでねえなと、全体のあれからするとね。だってまだ上位階の階の、まだ、本当に一歩踏み出したって感じだの。やべえ、まだまだあり上がるっていう。しかも、 相当俺ドスはあんまり楽しんで、なんつうのかな、楽しめてねえなと、その食いつくしてねえなって感じがよくわかりましたね。全然ダメだ。平気で500時間やったってまだ終わんねえ、あれは多分。敵がだんだんヘビーになってきました。とうとうやっとこさ、手応えのある敵がという感じで。負けはし、その、負けはしないんだけども、めんどくせえ、みたいな。めんどくさくはないんだけど。しぶてえな、っていう。っていう感じですね。で、じゃあ、早速行きましょうか。じゃあ行きまーす。最初から。久しぶり。ザ・ソ・フィフスボックス。第41話。過去の何ですか？これ、火星ですか？これ、どっからだ、これ。火星じゃないね、これ。これ、どっからだっけ？あらすじねえからわかんねえな。自分もわかんねえや。レース読み67番。最低でも休戦時間は必要だなと。もう、ネットゲーイコール休戦時間みたいな持っていかない、しない方がいいよ。本当に。死んじゃうよ、休戦時間。よし、行く。とりあえず、主人公と、ナミデラ。まあいいや、行きます。12年前だと？そうです。俺とダガダハンはその時からの関係で、ナミデラを俺が事務所に置くようになったのは、俺が帰国してすぐのことだから、こいつのことで知らないことがあっても別に不思議じゃないな。12年来の知り合いというわけか。まあ、友達ってわけや、おまへんねんけど。それはそうだろうな。もしそうなら、高田と会っても今の今まで恐れる理由がない。お前と高田の関係は、で、選択肢。1、ハリセンツッコミ協会の会員同士。2、アフロ仲間。3、お互いの耳たぶを甘噛みし合った過去がある。まあ、いつも通りと。いつも通りの選択肢。アフロ仲間。正解だった。そう。俺と高田藩は昔、少年犯罪組織、エーフロにいたことがあるんですわ。俺もガキの頃は相当荒んだ生活しとったんで。エーフロ。確か、先進6カ国に支部を持ってた犯罪組織、あ、これ誰だ？女が言ってる。続き。エーフロ、確か先進6カ国に支部を持ってた犯罪組織ね。でも、今はもう横飛びの影に吸収されて存在しないはずの組織よ。確かに、もう組織は存在しないが、当時の構成員の一部は今でも横飛びの影に存在している。別にこれは特に珍しい話じゃないさ。もう誰が喋ってるかわからないさ。じゃあ、ナミデラも。ナミデラ、お前も横飛びの影に。それはちゃいまんな。高田ハンド地方で俺はあんまり興味なかったし。じゃあ、なんでナミデラと高田はここで一緒に？旦那の考えてることはわかります。組織としてのつながりがないのになんで高田藩と行動したかでっしゃろ？ふっふっふ、お前なんぞが到底思いもつかない壮大な理由さ。高田が不敵な笑いを浮かべる。ふっ、甘いな。俺を誰だと思ってる。この天皇寺に解けない謎などない。で、選択肢。1、人間国宝。これなんだろうな。ドス。ドに、土辺になんかわかんないけど。まあ、これ、ドスイ太郎でいいや。ドスイ太郎が作ったハリセンを譲ってもらう約束があるため逆らえない。2、デカピン麻雀で箱にされた時のツケがあるので逆らえない。3、言うことを聞かなければアフロにするぞと脅されているため逆らえない。わからない意味が。で、3番目。アフロの何が悪い？全国のアフロヘアーの皆さんごめんなさい。私はしっかりと罰を受けております。ガメオベラ。ですね。これ右側アフロ高田ね、これね。左がナミデラね、これね。帽子の方がね。で、デカビンマージャンで箱にされた時のツケがあるので逆らえない。 なんでわかったんでっか。そうでんねん。俺あの時に麻雀にハマってて、高田藩とデカピンで勝負してたら負けまくってツケが溜まって組織が吸収されてうやむやになるかと思ったら。あ、電話だ。はい、天王寺探偵事務所。
久しぶりだな、涙ら。
まさか、高田藩。
あれから随分経つが、現実そうじゃないか。しかし、まさかお前が探偵なんかになっているとはな。
今頃何の用でっか。
実は、ちょっとした山があってな、お前にも手を貸してもらいたいと思ってるんだが。
なんで俺が。
貴様に俺に貸しがあるのを忘れたのか。
貸し
弱いくせに深みにはまって、随分負けたよな。
それは。
まさかバックレようかと思ったんじゃないだろうな。お前が知っている俺なら、そんなことができないことぐらいはわかるな。
堪忍しとくな、あれ。
だから、手伝えと言っている。手伝ってくれるんなら、あの時のツケはチャラにしてやろうじゃないか。
ほんまでっか。そういうわけで。
そうか。それで納得いった。一度高田に追い詰められた時、涙らは俺たちとは違ってプールに飛び込まなかった。なのに五体満足で無事だったのは、高田との間にそういう関係があったからか。ふう、この協力関係のおかげで随分うまくことが進んだ。あとは目的のカンナギの帽子のみだからな。そうか。あの小屋でのことといい、結構足を引っ張っていたような。
だな、それは内緒で。
人の頭の中を読むな。じゃあ、俺を呼び寄せたのは、やっぱり当初の目的である諸々の口封じってやつなのか。俺がカンナギの捕獲に役立たないと分かった以上、それしか思いつかないぞ。その通りだ。お前を始末してカンナギに近づき、隙を作らせてもらう。そして奴の帽子を奪う。高田がじりじりと間を詰めてくる。
すまへん旦那。
涙らも俺に迫ってくる。
このままではまずい。
選択肢、高田のアフロをボロクソに精神的ダメージを与える。2、カトレアに助けを求める。3、涙らを説教する。ですね、
忘れちゃったね。カトレアって誰だっけ。
あ、カトレアってあいつか。いたね、そんなやつが。刑事さんかなんかでいなかったっけ。高田のアフロをボロクソに精神的ダメージを与える。
アフロの何が悪い。
ダメージどころか激しい怒りを買ってしまった。俺はアイアンクロー&ストマッククローを立て続けに食らわされて、意識は闇の中に。ストマッククローとかで、画面を裏、カトレアに助けを求める。
撃たれた。私に頼るな。
カトレアさん、優秀なんだから助けて。画面を裏で、じゃああと一つ。涙らを説教する。
涙ら、お前が過去にバカなことをしてしまったことについては俺の知った子じゃない。だがそんなどうにもくだらんことで俺にまで迷惑をかけるつもりか。
どういうことですね。
確かにあなたの部下だけあってバカみたいね。全く分かってないじゃない。
賭け麻雀は違法行為だ。いくら負けようがその負けは支払う必要はない。もしお前がそのことで高田に多少の負い目を感じて協力しているのなら、それは間違いだぞ。
そうなんでっか。
バカな、そんな理屈が。
通るわよ。法的に訴えたって門前払い。かけてたのがバレて捕まるのがオチよ。それにあなたは裏組織の構成員。そんな真っ当な手段は使えないしね。
涙ら、俺たちが小屋で高田に襲われた時、お前は制御室で高田の妨害をして俺たちを助けてくれた。本当はお前も高田に協力するつもりなんてなかったんだろ。
涙ら、早く天王寺を抑えるんだ。
そう涙らに指示する高田の表情には焦りが見える。次の瞬間、涙らは高田の顔面に渾身のハリセンチョップを叩き込んでいた。
グオ
ー。てか、ハリセンでいいの。不意をつかれた高田はハリセンが見事にクリーンヒットしたのだろう。床に倒れて顔を押さえて転げ回っている。紙じゃねえな、このハリセン。
払わんでええんやったらアンさんに付き合う義理は最初からなかったんや。あー、すっきりした。
ナミデラ、
すんません旦那。
ナミデラが本当にすまなそうな表情を浮かべて謝る。
何ボヤボヤしてるの、今のうちに逃げるわよ。
床に転げ回る高田を尻目に拘束されていた弥生を救出し、5人で部屋を飛び出した。
一体どこに行けばいいんだ。
しょうがないわね、こっちよ。
カドレアが先頭に立って俺たちを逃げる。たどり着いたのは俺が夜を明かしたあの部屋だった。
この部屋はまずくないか。
ここには庭師と弥生が隠れていたわけだが、高田に察知され、結局弥生は人質にされる羽目になってしまったんだから、発見される危険はかなり高いのではないか。
この屋敷は広いし、一度見つかっている場所だからといって見つかるとは限らないわ。駆け引きに勝つコツは常に相手の胸をつくことだって教えたでしょ。
こんなところでもかつての教えを復唱するカトレア、やはり彼女はいつも俺の一歩先を行っているんだな。
助けてくれたことには感謝するわ。でもこれから一体どうするつもり。カンナジに高田、どっちに転んでも無事には済まないわよ。
落ち着いた弥生が不安を打ち明ける。俺に一つ策がある。
へえ、面白じゃない天王寺。その策ってやつを聞かせてもらおうじゃないの。
カトレアは面白そうに俺の表情を伺う。
ここまで来たら一か八かしかないだろう。俺は思いついたその一つの策を話し始めた。
で、to be continued で次のシナリオ。第42話、守りから攻め。
どう？
大丈夫だ。高田もカンナギもここにはいない。天王寺一行はまず制御室にやってきた。かなり危険な賭けだったが、幸いにも途中高田やカンナギに鉢合わせすることはなかった。リスクを冒してまでここに来なければならない理由があったのだ。
天王寺、予想は的中？
ああ、思った通りだ。それよりカトレア、さっきの話は本当なのか？
ええ、確かな話よ。裏は取れてるわ。
そうか。なら予定通り、三人とも頼む。
へい、ほんなら頼ます。
任せて。
うむ。
そう言い残すと三人は制御室を後にした。
さて、一仕事行きますか。
そうね、こっちもぼーっとしてられないわよ。
天の寺とカトレアは屋敷中の監視カメラの映像をくまなくチェックし始めた。15分後。
待たせたな、やはりあったぞ。
庭師が制御室に戻ってきた。
お疲れさん。で、中身は？
当たりだ、ほら確認してみろ。
そう言って庭師はある手帳を差し出した。さらに15分後。
ああ、あ、高田藩、今からそちらに向かいます。そこで待っててもらえますか。
あらかじめ録音された涙らの声がマイク放送で屋敷中に響き渡った。
よっしゃ、行こうか。
万一高田が部屋から出てきた時のために廊下の物陰から部屋の入り口を監視していた涙らは、高田のいる部屋に向かって歩み始めた。部屋にいた高田は放送を聞いた。その時高田は選択肢1、うどんを食っていた。2、携帯でゲームをしていた。3、赤チンを塗っていた。赤チンとか久しぶり。レス読み68番さん、
イザムさん始まってた、こんばんはと、こんばんは。
はい、始まってた、うん。で、69番さん、
あー、風呂かわいそうっすと。
まあね、てかアフロね、なんかいろいろ花粉が溜まったりして大変らしいね、本当にね、そう、花粉症の人は大変らしいよ。うん、そう、いろんな花粉が溜まってそっからっていうね、そこに何か種子もあればって、まあ生えないね。で、70万さん、今日のゲストは誰でしょうと。いや、振っといたんだけどいなかった。いない、いねえわ、いなかった。で、71万さん、赤チンとか最近塗るのかっつってるけど、いや、つか、まず赤チンを知ってんのがありますね。最近の、人たちは。
最近の人たちってよくわかんないけど、多分知らねえんじゃねえの赤チンね、赤チンわかんねえと思うよ多分。赤チン知らねえんじゃねえの。てか自分もあの名前知ってるだけであんまりそのリアルで赤チンっていうのは見たことないですけどね、で行きましょう選択肢、赤チンを塗っていた。そう、涙らのハリセンがクリーンヒットし顔に擦り傷ができた高田は傷口に赤チンを塗っている最中だった。ほう、逃げるだけで逃げて、逃げるだけ逃げてまた戻ってくるとはな、一体どういうつもりだ。奥歯をぐっと噛みしめ高田は赤チンを救急箱に戻した。かわいいじゃねえか。涙らが高田のいる部屋に入るのを確認した天の字たち。天の字、ここまでは計画通りね、準備はいい？ああ、わかってるさ。選択肢、波寺と高田が殺し合うのを見届けよう。最悪だ。で、2、今のうちにさっさと逃げよう。これも最悪だな。3、俺たちもゲストルームへ向かおう。よし、波寺と高田が殺し合うのを見届けよう。波寺殿の 120% 負けだろ。ひど、まあそうだと思うけどさ、かっこ笑い。画面をベロ。120% 負けか。今のうちにさっさと逃げよう。撃たれた。どこまでチキンなのよあなた。冗談が通じないってやだ。画面をベロ。俺たちもゲストルームへ向かおう。俺たちは高田と波奈良がいる部屋へと三度足を運ぶのだった。早っ。早っ。もう終わっちゃった。で、43話。いけねえ。ボタン押しちゃった。ボタン押しちゃったから、台が見えなかった。43話。行きます。もう行っちゃう。死ぬがいい。渾身の怒声とともに高田の鉄拳が波寺の顔面を打つ。開いたー。床に突っ伏した波寺はたまらず悶絶し転げ回る。すがすがしい午後。森の奥の屋敷にて喧騒は続く。弥生は大徳寺貞治の書斎に来ていた。デスクトップには埃が。引き出しからノートパソコンを取り出し中身を確認。ビンゴ。弥生は思わずにやけた。何しますね、痛いでんがな。片手で顔面を押さえ指さして高田を非難する波寺。
黙れコアッパが。まさかいやいや付き合ってたとはな、良き旧友だと思っていたのに。
被害者は俺だと言わんばかりに高田は肩を震わす。
当然でんがな、旧友が凶悪なんかせえへんわ。
まったくもってその通りだ。かっこ笑い。
なんだと、貴様それじゃエイフロの時からの付き合いすら嘘だというのか。
信じられないと目を向く高田。
そうは言うてませんがな、確かにエイフロの頃はえらい世話になりました。ただのチンピラやったわてにもきちんとした物語や経験をくれました。そのことには感謝しとりますがな。なんだこの関西弁は。
少年犯罪組織エイフロは銃や薬や盗品関係の商品を扱っていた。仕入れを幹部構成員が行い顧客に流す。あまりはもっぱらストリートの少年少女に数万単位で売りさばいていたりした。少年少女の中には商品を買うだけでなく小遣い稼ぎ感覚で仕事を手伝う物好きもいた。しくじったら警察に捕まるがそれだけだ。ヤクザの仕事と違って命を狙われる心配もなく親兄弟に報復される心配もない。波寺も物好きの一人で、そこから組織に加入した高田は波寺の良き先輩だったのだ。
いやけど高田藩はエイフロの先輩として尊敬はしてましたけど、人間として人としてはちょっと。
軽い侮蔑を含んだ視線を高田に送る波寺。
なんだと、俺のどこがいけないんだ。
自信満々に問う高田。
全部でんがな。
冷たく言い放つ波寺。さて言葉ではもう十分だろう。波寺二郎反撃。選択肢1、渾身のハリセンオーディ、トラ、マウ、またトラ、オオカミ、コブクロウ、2、アフロに着火、クラエガスライター。
これはやばいね、これ、ドラえもん道具だよ。
3番目、まだまだ言葉攻め、アフロが似合ってない。これどうすっかな。レッスンミ72番さん、保育園の頃は塗ってたなと。赤チンって効くの？まずつか、あんまよくわかんない。まあ、効くから塗るんだけど、あれ真っ赤っかになんねえか。あの、なんだっけな、ボールペンのインクが出ちゃったみたいな、あのような真っ赤な感じなんですけどね、確か。で、いいや。アフロに着火、くらえガスライター。
お前が燃えろ。
いやー、あなたは燃えました、ガメオベラ。なんとなくあの、なんだあのスチールウールみたいに見えるから、あの燃えたら一気にもうポッと行くのかなと思ったんですけどね。じゃあ言葉攻め、アフロが似合ってない。
なんだと。
高田の唇がわらわらと震えている。
エーフロの時から思ってましたけど、無理にボスのアフロを真似せんでも。
俺は今もエーフロのボスを尊敬している。俺のアフロはその証明でもある。むしろお前が頭をアフロにしないのがおかしい。
なんでやねん、それとこれとは話が別や。
ナミダラはやや切れ気味だ。ちなみにエーフロが横飛びの影に吸収された理由は、エーフロのボスが殺され、組織が事実的に機能停止に追いやられたからで、しかも殺したのは実は横飛びの影だったりするが、その事実は闇に葬られたままなんだ。ブレイン。元エーフロの横飛びの影構成員は今日もボスを殺した組織内で頑張っている。
ああ、高田純次、アフロやめるなよ、かっこ笑い。死ぬがいい。
またも渾身の、土星とともに高田の鉄拳が涙の顔面に見事にヒットする。
開いた
ー。またも床に突っ伏した涙は悶絶し、転げ回りピクピクと痙攣する。
このチンピラめ、思い知った。
やられてばっかりとちゃいまんで。
ぬおー。
涙らのハリセンチョップクリーンヒット。この体を張った漫才はいつまで続くのか、かっこ笑い。ちょっと多用しすぎじゃねえの、かっこ笑い。続き、はてさて、涙らと高田がいる部屋の外にて、こちらは作戦会議。
なるほど、ありがとう弥生ちゃん。
天王寺、カトレア、庭師と合流した弥生は、先ほど大徳寺貞治の書斎で確認したことを報告し終えたところだ。
じゃあ行くか、ピリオドの向こうへ。
天王寺たちが部屋へ入ると、
旦那、
貴様らも戻ってきたか。
青タンだらけの涙らと、擦り傷だらけの高田が、醜い面で出迎えてくれた。
まったく、ガキの喧嘩だな、かっこ笑い。
もう何回言ってんのか、これ。
ムッシュ、オーマイこと高田純次、俺たちが今さらここに舞い戻ってきたのは他でもない。
天王寺は高らかに芝居めいたセリフを吐く。
俺たちはお前と取引をしたい。
取引だと。高田の表情が歪む。
そう、俺たちは
選択肢、お前と協力してカンナギをギャフンと言わす。2、お前と協力して横飛びの影を潰す。3、
お前と協力して恋の魔法でルンルンルルンって書いたんですけど、
わっきゃがんね。3番目、勢いだもん、ただ。で、選択肢じゃねえ。レス読み。73番。
いちいちアフロにこだわるなと。
つかね、作者、アフロ、なんだろうね。あんまり、その日本人で、まあ、パパイヤぐらいですか。なんかあんまり浮かばないんでね。あとは昔の鶴瓶か。そう、なんかまあね、日本人がアフロやってもつなんのかな。あとさっき流したスキマスイッチのあの相方の方もあれですけどね。で、いや、74番、拡張に失敗した時に塗ると。
赤チン？
赤チンを？恥ずかしい。失敗した、あの、あれだ。失敗したからもうそうやって失敗しましたよっていうその印をつけろと。なるほど。で、 なるほどっつっちゃった俺。75番、しまった。75番見てない時になるほどっつっちまったの。75番もなるほどっつってるわ。で、選択肢、いきます
お前と協力して恋の魔法でルンルンルルン。
意味がわからんわ。
本当何考えてんだろうね。やだな。この選択肢考えたの誰。画面上。
1番、お前と協力してカンナギをギャフンと言います。
おー、でかいことを言うじゃないか。
条件はお前が前に提示したので構わない。探偵の依頼として大徳寺貞治が払うはずだった報酬と組織による今後一切の俺たちへの干渉を禁ずることだ。
俺個人の力でそれを飲めと。
とりあえず組織に命を狙われるのはごめんだから、そっち最優先で報酬はどちらでも買わない。お前の気持ち分だけもらっておいてもいい。高田は考える素振りを見せる。よし、奴の気が変わらないうちに。
大丈夫、カンナギを叩く材料も揃ってるし証拠も押さえてある。これは今後お前が無茶をせずに写真を取り返すチャンスでもあるんだぞ。
ほう、そこまで言うなら話だけでも聞こうか。
よし、うまくいった。高田が仲間に加わった。パンパカパーン。
さあ、でこれから楽しくなるぞ。天の字はこぼれる笑みを抑えきれなかった。 To be continued。 次のシナリオ、第44話。天の字脅迫します。星。最終話なんかテンション高いで、いきます。大徳寺貞治の別荘には FBI たちの死体が未だに放置されたままで異臭を放っていた。しかし別荘の外見は至って普通で、のどかな午後を演出していた。通りかかった人間が窓から中を覗けば、あまりの異常な事態に腰を抜かすに違いない。その別荘から少し離れた場所にカンナギはいた。隠していた愛車に乗り込み、今まさに逃走を図ろうとするところだった。あ、電話だ。そこで電話が鳴った。高田純次からだ。
おかしい、なぜ電話なのしてくるのだ。もう始末し終えたのだろうか。
カンナギだ。カンナギが恐る恐る電話を取ってみると、選択肢、
ますます2、もしもし元気ですか3、
特上寿司3人前出前な。で、この3つですけども
ますます、
ふん、も、バーガーの回し物か。プチ、ツーツー。切られたぞ。
渾身のギャグだったのにな。画面オベラ。続き。
カンナギだ。と、来た時に、
もしもし、元気ですか？
その声は天王寺か。なぜお前がこの電話を使う？高田はどうした？
高田が裏切るとはカンナギは考えてもいないだろう。カンナギが考えてる高田の末路は死んだか捕まったか。なのによくもまあここまで冷静にいられるもんだ。
そんなことはどうでもいい。見当はついてるだろう。それよりまずは車のエンジンを切ってくれないか。
ほう、よくわかったな。山岩さ、数時間前からお前は監視カメラのどこにも映っていない。この後に及んで隠れてる可能性は低い。
いい読みだ。
やはりカンナギは大徳寺貞治の別荘近くに車を用意しておいて逃げるところだったのだ。今の返事は皇帝の証と受け取ってもいいだろう。
お前がソーボローシステム入手のために動いているのはすでに知っている。そしてそいつをもう手に入れていることもな。
さて、ここからは慎重に。
ほう、ソーボローシステムを知ってるのか。ただの私立探偵ってわけじゃなさそうだな。だが私がソーボローシステムを手にした確固たる証拠が一体どこにある。
やはり装置だか。それは選択肢、お前を身体検査すればソーボローシステムのコピーディスクが見つかるはずだ。
2、
お前のパソコンを調べれば、ソーボーローシステム、これ本当は何て言うか忘れちゃった、のデータが入っているはずだ。
3. お前が総暴露システムを入手した確固たる証拠はないが、総暴露システムをどこかへ持ち去ったのは確かだ。どう攻めればいいんだ。3番目。
なるほど、その根拠を聞こうか。
動揺していないようだが、神田木の声色がほんの少し上気したのを俺は聞き逃さなかった。
よし、まずは第一関門クリアだ。
まず総暴露システムについてこっちが知り得た情報を最初に述べておくと、だ、まずこいつは複製が絶対にできないプログラムであるということ。コピーを行うと即座にプログラムが破壊される仕組みになっている。次にプログラムの起動ファイルを分けて別々に保存していても、一定期間経てばプログラムは破壊されてしまうということ。起動ファイル自体にはプロテクトも暗号化も無効で、丸々を一台のパソコンに保存しておかなければならないという仕組みだ。
ほう、よく調べたな。総暴露システムについてはおおむねその通りだ。さすがに探偵というところか。
カンナギが電話の向こうで笑みをこぼす。
スーパーバイザーが優秀な人間でね。
隣でカトレアがふっとにやける。だからお前はまずネットのどこかにシステムを丸々移動させた。メールに添付できるほどの容量じゃないからな。この短時間でできたことといえばそれくらいだ。後でそいつをパソコンに取り込めば完璧だな。
推測としてはなかなか面白い。だがそれを裏付けるための証拠はどこにある？
あくまでも冷静にカンナギは聞き返してくる。証拠は、選択肢1、大徳寺貞治が、2、高田純次が、3、パンダマンが。
これはもう、パンダマンが、ヒーローものなら幼稚園でやれ。プチツーツー、切られたぞ。
探偵やめようかな。ガメオペラ。高田純次が、
ふん、話にならんな。プチ、ツーツー、切られたぞ。
探偵やめようかな。ガメオペラ。
大徳寺貞治が、
大徳寺貞治の所有していたノートパソコンからお前は総暴露システムを移動させたんだろ。ノートパソコンはまだ暖かかったし、ログイン記録もバッチリ残ってる。指紋採取でもすれば最後の使用者がお前だとはっきりするだろう。
ほう、なるほど、面白い。
神田木の声色がまたもほんの少し上気したのを俺は聞き逃さなかった。
よし、第二関門クリアだ。
さて、そろそろ爆弾の起爆装置を解除してほしいな。車に置いてあるリモコンかノートパソコンで簡単に解除できるんだろう。カンナギが息を呑むのが電話越しに伝わってきた。総暴露システムを移動させるときに妨害電波は解除したが、爆弾の方はまだ生きてる。高田もろとも俺たちを吹き飛ばす計画だったろうが、それもいい策とは言えないな。
ふう、それほど悪くない。今すぐ起爆スイッチを押しても構わんが。
構わないさ、押すなら押せ。そうすれば俺たちは死ぬが、お前もただじゃ済まないぞ。
どういうことだ。
神田木の声色がぐっと低くなる。
お前が総暴露システムを所持している情報を証拠を添えてある複数の団体にメールで送信する。妨害電波は解除してあるんだ。送り放題さ。
もう準備も万端、クリック一つでお前は終わりだ。
どこに送るつもりだ。 FBI か。そんなとこに送りつけても私は捕まえられんぞ。
なーに、 FBI だけじゃないさ。世界各国の警察にサイバーテロの要注意人物として情報を送りつけておく。あとはそうだな、横飛びの影の他の幹部連中や有名なテロ組織やマフィアあたりにも送っておくよ。連中は血まなこになってお前を捕まえに、昼夜問わず追われる日常がやってくるだろう。そうなればお前の平穏は今日で終わりだ。
てんてんてん。
カンナギは黙りこぐってしまう。おそらく内心は心臓ドッキドキのバックバクに違いない。
約1分ほどの沈黙の後、聞こえてきたのはこんなセリフだ。
何が望みだ？
選択肢1、ビッグマネー。2、写真。3、お前の命。
写真。写真だと？何のことだ？
お前が帽子の裏に隠している盗撮写真の束さ、そいつを全部いただいて、ネガがあるなら後日そいつもいただく。
そんなものはない。
いや、あるさ。高田も証言していたし、それに猫男も束で隠し持っていると手帳に記していた。猫男が隠し持っていたお前と高田と猫男のスリーショット写真、あれは猫男が一度お前から盗んだ一枚らしいからな。
わかった、差し出そう。
あと今後一切の俺たちに対する干渉を止めてくれ、やめてくれ。それが飲めるなら写真を渡しに屋敷に戻ってきてくれ。
わかった、すぐ向かう。
通話終了。弥生ちゃん、念のため FBI には証拠のメールを今すぐ送信しておいてくれ。
ええ、わかったわ。
その方が得策ね。保険は大いに越したことはないわ。ミス弥生、私のオフィスにも同じメールをお願い。これからが本当の正念場ね。
ああ、カンナニがおとなしく写真を渡して引き下がるとは到底思えないしな。おそらくここに着くまでの数分のうちに何か策を用意してくるに違いない。気を引き締めておかないと。
すまないな。
あ、違う、あ、いいのか。
すまないな。うまくいけば写真が取り戻すそうだ。
高田が珍しく素直にお礼を言ってくる。この男、破天荒だけど根はいいやつなのかもしれない。
ブロロロキティ。
そして数分後、カンナギの乗った車が屋敷に到着した。そんな急いで来たの？ To be continued. で、次。第45話、取引。
いらっしゃいませ。お待ちしておりました、カンナギ様。
メイドらしい丁寧な挨拶と趣で、カンナギを出迎える弥生。カナギは自分が天王寺に取引という名の脅迫を受けてここに来たことからも、弥生の態度は妙に不自然に感じる。
天王寺は一緒じゃないのか？
この茶番を用意したと思われる当人の姿が見えない。おそらくどこかで私の動きを見ているのだろう。思った以上に厄介な奴のようだ。
天王寺様は食堂にてお待ちです。ご案内いたしますのでこちらへ。
そう言うと弥生は食堂の方に向かって先に歩き始めた。
天王寺様、神田寺様をお連れいたしました。
そう言うと脇に下がる弥生。テーブルの一番奥、主の座っていたであろう席に天王寺の姿はあった。
ようこそ。取引に応じてもらえたようでよかった。
食堂にやってきたカンナギは愛も変わらず不敵な笑みを浮かべたままだ。
取引、脅迫の間違いではないか、名探偵。
脅迫か、確かにそう捉えられなくはないが、お前たちのしてきたことに比べたらこんなことはまだまだ可愛いものだと思うが。まあ本題に入ろう。そう言うと俺は、選択肢1、巨乳グラビアアイドル〇〇〇の写真集持ってるだろう。2、写真を渡してもらおうか。3、先に食事にしないか。
音なくなっちゃったんだよな、これな。そうだな。
先に食事にしないか。
合ってた。
先に食事にしようか。
食事だと？貴様何を考えてる？
怪訝そうな顔をするカンナギに無難な答えを述べる。これからお互いに大切な取引をしようというんだ。それなりの席を設けないことには立ち話ではあまりに無粋というものだろう。
一服盛るつもりなら無駄だと思っておいた方がいい。
そんな真似はしないさ。有効と言ってはおかしいが、これでもこの取引を有意義なものにしたいという考えはある。その相手に礼を尽くす。ただそれだけだ。
少し何かを考えるような仕草を見せたが、カンナギはおとなしく席に着いた。
弥生、料理を。
はい、すでにご用意は整っています。
そう言って弥生が二人の前に出してきた料理は、選択肢1、猫飯と書いて猫まんま、2、ペディマルリーチャマルで猫まんま、2、ペディマルリーチャマル。